皆さんこんにちは。京都三条ラジオカフェ、水曜日の夕方4時、しげちゃんのドリームラボ、私はパーソナリティの衆議院議員重本守でございます。
アシスタントのドクトル圭佳です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は3月の13日の水曜日ですけれども、はい、今日はですね、国会の中で、
はい、
2月の27日ちょっと前になるんですけども、はい、まあ、質問に立たせていただきました、はい、でこの京都三条ラジオカフェでも、はい、まあ、幾度となくお伝えをしてきた、昨年の9月の台風21号、はい、この経験を踏まえた、はい、まあ、質問となりましたし、はい、まあ、具体的な政策提案を、まあ、農林水産大臣やあるいは林野庁長官に、ぶつけてきたと、
はい、
まあ、その報告をですね、
はい、
一つ大きな節目がありましたよという報告をさせていただきたいと思います、はい、これねちょうど良かったんですよ。と言いますのはね、この国会で予算審議をしている2月3月の頭ま で、
はい、
で実は来月の4月に閣議決定を予定している森林保全整備事業計画、
はい、
ちょっと名前が長いんですけどね、はい、森林法に基づいて国が5カ年計画を作るんですね、
はい、
2019年から23年まで、
はい、
まあ、言ってみれば林野行政の大方針なんですよ、
はい、
でこれが4月に閣議決定をされ、まあ、それに向けて農水省も大臣の諮問機関、
はい、
まあ、いわゆる審議会ですね、
はい、
ここで計画を揉んでいる最中に、
はい、
私もうまいこと国会で質問のバッターに立たせてもらったと、
はい、
バッターボックスに、
はい、
ということでもうかねがね申し上げております、あの道路沿い、
はい、
あるいは鉄道沿い、
はい、
電線や光ファイバーが張り巡らせてるネットワーク沿いの、
はい、
やっぱり森林の取り扱い、
これ
風倒木の被害を意識して、
はい、
事前防災を、
はい、
しっかりやっていこうと、
はい、
いうことをですね、真正面からご提案してきました、
はい、
そしてもう一つは、これもこの番組で幾度となくお伝えしてきますしたが、
はい、
あのやはり林業そのものがあの持続可能な経営ができるような仕掛け作り、
はい、
木材価格を再生産可能なレベルまで上げていく必要があるでしょうと、
はい、
まあ、これもですね国有林の管理に関する法律改正が実はこの通常国会で予定されている、
はい、
この審議の中でしっかりとその法制度として明確な位置づけをしてほしいと、
はい、
いうこともですね申し上げてきました、
ええ、
いずれもですね、あの林野庁の長官、
はい、
あるいは農林水産大臣から、
はい、
前向きな答弁をいただいて、あのこれから、林野庁が閣議決定される計画作り、
はい、
あるいはこれからの法案作りに、
はい、
私の声、すなわち地域から重本へ届けていただいた声をですね、
はい、
形にしてもらえるという大きな期待が持てる、そんな節目があったもんですから、今日はその報告ですね、
はい、
まあ、現場に行ってその災害直後にお見舞いを申し上げ大変だ大変だっていうのはあの大事なことではあるんですけど、その自分が受け持ってる選挙区の個別の事例から国全体にまで発想を広げて、
はい、
これからの日本をどう守っていくかと、
はい、
いうことについて考えれば、
はい、
その今回の京都本当に大きな被害があったわけでありますが、
そうですね、はい、
うん、京都以外のねその森林も同じことがあるかもしれませんでしょ。
いえ、同じことになると思います、
ね、
台風が一つ通過したら、
うん、
通過したとこはね同じ爪痕を残すと思います、
うん、そうなんです、
はい、
でまた京都でもまた同じことが起きるかもしれない。
そうですね、
ね、
やっぱりルートっていうのがあるんで、ね、台風の場合は、やっぱり大体予想がつくところもあるだろうし、
ね、
うん、
で去年は台風が東から西にこう
あれは
不思議でしたね。
あんなことが起こるんです ね、
ブーメランのようにこううーっと帰ってきましたもん ね
戻ってきましたね。というか反対ですね、初めてですね、あれ。
そうなんですよ。で北海道には台風が届かないと言われた時代が、
はい、
もう終わりましたね。
終わりましたね、
ね、
完全に、
うん、
はい、
まあ、そんなこともあり、そしてもう一つですね、これまで、まあ、地域のお声として、
はい、
あの 去年の7月豪雨と、はい、やっぱ台風の影響を受けた、
はい、
あの八瀬秋元町というところ、
はい、
もう一つは貴船というところ、
はい、
鞍馬もそうですね、はい、これ、まあ、地域からお声上げていただいてたんですけどもね、
はい、
その補正予算でまだ手当てされてなかったんですね、
はい、
でそこを、まあ、平成31年度のね、その予算が成立をすればしっかりとこの八瀬鞍馬貴船、
はい、
予算をつけて、
はい、
あの二次災害の防止、
はい、
あるいはまだ及んでない災害復旧、
はい、
予算をしっかり手当てしてほしいということも申し上げてきて、
はい、
まあ、これについてもですね、まあ、林野庁しっかり取り組んでまいりますというご答弁いただいてますから、
はい、
ようやく、ね、あの少し目の前の安全の確保ということで、ね、一歩前進。
私もね、あの国会見学させていただいて、
この間ね、
分かるんですが、やっぱそう、ああいうそういう場でね、きちっとその、 あの話があのできないと、
うん、
あのなり、お、それが起こってこないですからね。
そうなんです。
いや、本当私 見させていただいて思ったのは、本当にここで日本のいろんなことが決まってるんだな、うん、っていうことを思ったんで、そこでちゃんと言っていただかないと、
うん、
そうなんです。何にもならないですね。
その
っていうこともよくわかります。
そうでしょう、
はい、
地域の声をね、はい、ああいう形で予算委員会の分科会あるいは常任委員会で、
はい、
しっかりとこう国全体見据えた中で、
はい、
京都のためにもなるという話をしっかりとこう整理をした、
そうです、ね、
整った話としてぶつけていくと、
はい、それしないと多分ね、
そうそうそうそう、
ダメだっていうのもよくわかりました。
そう
なんです、はい、はい、その仕組みがよくわかりました。
そうなんです、
はい、
で国会の審議、これは国権の最高機関ですから、
はい、
行政府が持ってる審議会もその声を聞かなければならないし、はい、そこで大臣が答弁してることが前提となった審議になっていく上
で、はい、
大臣の諮問機関に対して私があのこういう提案をしてるわけですから、
そうですね、
ね、
そういうふうな仕組みがよく分かりました。
そうでしょう、
はい、で各省庁がそれについてはあのちゃんと取り考えていきたいと思いますって言わるっていうことの大事さもよく分かりました。
本当ね、もう一つはね、もうこれも本当にお気の毒な話、国有林の杉の木の下敷きになって全壊をしてしまったお料理屋さんと、
はい、
そして268年ほど続いた古民家でも全壊したんですね、
はい
はい、これの賠償、
はい、
これ国有林の管理上ですね。
あ、そうか、国有林って
ことですね。そうなんですよ、瑕疵があったってことを林野庁長官が明確に答弁された。
はい、はい、
根腐れが起きてた、
はい、
言いました、
はい、
これ前提に生活再建となりわいの再建が実現するような賠償をしてくださいよと、
はい、
そうでないともう本当にこうタイミングを間違ってたらですね、命が失われてたかもしれない、
はい、
あの現場の声を私もぶつけてきた、
はい、
そして農林水産大臣が行政マンではなくて大臣として政治家としてこれしっかりできる限りのことはやると、
はい、
もう明言されたと、
はい、
まだこれから、ね、賠償の問題はあのまだこれから決着するんですけども、はい、まあ、そういった本当に困った人の声を ね、
そうですね、
なんとかあの聞いてできる限りのことを実現して差し上げたいという
、そこまで届けないといけないです。
そうそう、今回本当真剣勝負やってまいりました。
いや、いろいろ私もね分かるところができ
て、ね、現場見ていただきましたからね、はい、ぜひ国会中継もご覧になってください。
頑張ってください、これからも。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。京都のために。